ルカによる福音書の今日は、12章です。このルカによる福音書の醍醐味であるこのエルサレムに向かう旅の途上にのところを学んでいます。他の福音書においてはほとんど割かれていない、そのちょこっと書かれている部分が長くですね書いてあるんですね。そこでキーワードとなるのはこのイエス様をこのが十字架に向かうということを念頭に入れて、私についてくるものは自分を捨てて日々自分の十字架を追ってついていくんだよというところなんですね。そして前回のこの学びの中で出てきた特徴が、背景がイエス様の周りに群衆が非常に多くなっているという中身なんですね。でそこでこの非常にこの増えてきている中において、一見その良さそうに見えるじゃないですか。その人がたくさん集まってイエス様の周りに集まってるって、それこそハレルヤリバイバルというふうに思うかもしれないんですけれども、そこで、大事な点を学びました。それは人気というのはある意味で、ちょっと強い言葉を使うと毒のような危険性も実は持っている。イエス様のところについてきているようで、イエス様に実は反対する心を十分に持ち合わせることもできるんだという内容になってきます。ですから教会の中でも人気が出ている、人が集まっている働きの中に、実は真っ向からイエス様の教えに反対していくという要素も、その人気という中においてあり得るわけなんですね。で果たしてその群衆の中にパリサイ人と律法学者の専門家がいて、でその人たちの持っているその偽善宗教という名のもとでの悪いこと、これが人間の持っている罪深い部分ですね。これをこのイエス様がひどく嘆かれたんですね。忌まわしいものよという言葉を使っているんですね。でその一つが外側を清めるということですね。人に見えるところで霊的に見えていても、内側が汚れでいっぱいな状態で、もう一つが教えてるけれどもその重荷を負うことをしないという罪ですね。その教えそのものは素晴らしいんですけれども、それを生活の中でどのように生かせばよいかという考慮のないまま教え続けていくという状態であります。でさらにもう一つが、自分は悪くないという他人事のようにしてこの聖書を見ていく姿勢であります。先祖たちがによって迫害を受け殉教までした預言者の墓を彼らは建てているわけですけれども、実はその先祖に倣って彼らも迫害する場に迫害する方に回っているということを彼らは全然気づいていなかったということですね。で私たちも聖書を読むときに、あ、パリサイ人は悪い人なんだというふうに読んでいくとするとですね、そこで焦点がずれていくわけなんです。そうではなくて、人事ではないんだよ、自分たちのことなんだよということを、このイエス様はこの忌まわしいものだという言葉の中でこのお語りになっていました。でそれを聞いた律法学者とパリサイ人の反応というのが11章の最後にあったんですね。53節を見ると、イエスがそこを出て行かれると、律法学者パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対といろいろなことについてのしつこい質問攻めとが始まった。非常に激しさを持ってイエス様を責め立て、かつこれからこの言いがかりをつけて、そしてイエスを何とかしようと、このように考えるほどにまでなった。なんでそこまでの激しい攻撃性があらわにされているかというと、自らが正しい、自己義人、正しいって正しくないんですね。福音というのは問題があることは問題だとしていません。問題を正しい、問題が問題だと認めないところに、それが福音の敵なんですね。そこで続けて12章において、その今言いました 群衆という対象と、そして律法学者パリサイ人という対象とともに、今度は弟子たちがその中にいるわけなんです。その人気があってイエス様についてきている者たちの中でも、その自分を捨て十字架を追っているという弟子たちに対しての特別な計らい、本当に私はあなたのことを思っているよという神からの思いがにじみ出ている言葉があるんですね。で、今日はそこを学びます。ですね。弟子たちに対する配慮、また励ましと言ってもいいでしょうか。一節をご覧ください。一節と二節をお読みします。そうこうしている間に、おびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。パリサイ人のパンダレに気をつけなさい。それは彼らの偽善のことです。覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。今話しましたように、おびただしい数の群衆が集まってきているわけなんですが、そこにイエス様は、何ら心を動かされることなく、目に留めることなく、ね、まあ、私たちだったら、ああすごい神様が働かれてるっていう勘違いしてしまうかもしれない。でもそれは実は聖霊の働きでは全然ない。だってイエス様がここで全然そのことを度外視しておられる。で、弟子たちに語られます。パリサイ人のパンダレに気をつけなさいと、警戒しなさいと。先ほどのこのイエス様が忌まわしいものよと言ったそのことについて、偽善であって、そしてそれがパンダレだってこう言ってるんですね。で、パンダレというのはイースト菌のことです。で、コリント人への手紙の第1、何章だったかな、5章だったかな、開かなくていいですよ他の方は。ですね、そして5章の、6節から8節のところで、そのパンダネというのが罪、不正、として使徒パウロが使っているんですね。パンを、手作りのパンをお作りになる方はどれだけいらっしゃ、いますか、使いますね。で、または、まあ、ヨーグルト菌でも構わないんですけど、ヨーグルトを作るときもですね、一部のその、イースト菌の入ったパンダネの入ったその塊だけを残しておきさえすれば粉全体に含れるわけなんです。で、それと同じように罪が教会の中にありますと、それが全体に広がっていくということ、それで、パンダネと言ってるんですね。まあ、例えば不貧困の罪を犯している男女がいたとしてですね、でそれを仕方がないとして放置しておるのであれば、その個人の問題、人に迷惑かけてないから大丈夫じゃないというふうにならないということなんですね。全体に影響が与えられる。で、偽善も同じなんです。表向き信心深く見せているけれども、実情とかけ離れている状態が偽善であって、これが教会を腐らせていくということなんです。で、愛には偽りがあってはなりませんとあります。それはローマの12章の9節にありますが、教会の中で人のことを気にしていき、そしてその皆によく見せていこうというこの動機が働いていくとどうなるかというと、全体がそれに皆で同調して働いて動いていかなければいけないというふうになって、その実態とは違う教会体ができてしまうんですよね。教会が出てきてしまうんですね。で、それが、この雰囲気がの中にこの皆が合わせていかなければいけなくなる。だから全体に広がっていく。一人がそのようなことをしていくと全体が偽善的になっていく。表と裏があるということになって、作られたものになってしまうという、危険が入ってくるんですね。で、立法主義の問題というのが、まあ、この立法学者たちの、まあ、問題でもあったんですけども、これがガラテヤにある教会でも同じように起こっていた。異邦人が主体の教会だったんですが、その割礼を受けてモーセの立法を守らなければいけないというユダヤ主義が入ってきたんですね。で、そのように激しく その教えに対して激しいこの非難を、論驳をパウロは この手紙の中で行っているんですね。で、彼らはまことしやかにその正当性を論じていったわけなんですけれども、最後にね、非常に単純な理由を挙げているんです、パウロが。で、何かというと、ガラテヤ書の6章の12節にこう書いてあります。あなた方に割礼を強制する人々は肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。と、問題は簡単だったんです。恵みによる救い、十字架、キリストの十字架によるその救いを受け入れ、明らかにしていくということによって必ず迫害を受けるわけなんです。それを避けるために外見を良くしていくだけに、それをそのような割礼を受けることによってユダヤ人っぽくなり、あたかもその神様にそれによって受け入れられていくというような飾り付けを行っていくわけなんですよね。これがまあ偽善とまた律法主義のこの原因になっていくわけなんです。ですね。で、そこでイエス様が2節で、覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありませんと。イエス様がここで言われているのは、この表向きよく見せていても必ずそうした隠れたことは明るみに出されていくんですよっていうことであります。とても大事ですね。福音というのは、パウロがこう言ってますが、ローマの2章の16節ですけれども、私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。ですから福音が取り扱うというのは、私たちの心の中、内なる清めの中になっていくわけなんですね。この心の中の隠れたことが主が戻ってこられるときに明らかにされていく。神の裁きというのは必ず隠れたものを、この暗闇のものを外に出していくという形で行われていくわけなんですよ。必ずそうなるんだよと、まあ、パウロもそのようなユダヤ主義とかいろんなもう偽りの教えがどんどん入ってきたエペソの教会に、エペソじゃないですね、あ、そうか、エペソの教会にですね、手も手に励ましを与えてですね、やはり、こう言ってんですけどね、第1ペテロ、テモテの5章の24節で、ある人たちの罪はそれが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになりま す, です、ね、後で。だから今明らかになっているものもあれば、なってないものもあるけども、なってないものも後で明らかになるよと。そして25節見ると、同じように良い行いは誰の目でも明らかですが、そうでない場合もいつまでも隠れたままでいることはありません。これも励ま、慰めというか、明らかなのもあるけど、そうでないのもある。で、そうでないのでも後で明らかにされていくよということなんですね。で、そこで実はそれが今言った25節の内容が、この12章のルカの12章の3節の中になっていくんですね。ですから、あなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上でも言い広められます。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。弟子たちがこれから取り組まなければいけない課題というのは、やはり人を気にすること、人への恐れだったんですね。福音を今、この暗闇の中で言っている。イエス・キリストについて暗闇の中で話している。家の中で囁いているという状態は、恐れているからそうなっているわけなんです。で、事実ヨハネの20章ですねに、彼らはしっかりと戸を閉じて、イエス様がもう復活されていたんですけれども、しっかりと戸を閉じていてですね、それはユダヤ人を恐れていたからなんだと。そこにイエス様が真ん中に来られて、で、シャローン、平安がありますようにと言われたんです。ここから私は使わしますよ。で、私は聖霊を、これ息を吹きかけて聖霊がを与えられてですね、そして、あなたが許すものは許されて、そして許さないものは許さないという権威を与えるよとイエス様が言われたわけなんです。ですから、 このように明らかにされていくということであれば、私たちは初めからその真理を明らかにしていくということをしていかなければいけない。反感を買うことがあると分かっていても、神のご計画の全体を知らせていかなければならないということなんですね。で、教会の中においてともすると、その自分が何を信じているかということを人々に隠しながら伝えていくということが起こるわけなんです。あるその教会の伝道の働きの中で、ちょっと社会的な問題にもなったところがありましてですね、でそれが何かって言ったらですね、大学に行ってキャンパスの中で就活セミナーをやりますから、ぜひ来てくださいと、でこのように言うわけなんです。で、行ったところが実は教会のその誘いになるわけなんですよね。で、これってどうでしょうか。私はしてはいけないことだと思うんです。初めから私たちはクリスチャンです、そしてイエス様の福音を伝えているクリスチャンです。それもし何か困ったことがあったら、よかったらじゃあ相談に乗りますよとかね、就活であればね、でこのように明らかにしていく必要があるんですよね。そして伝道の中においても、十字架につけられたキリスト、これを伝えない伝道というのはありえないわけなんです。これが何か違った形で、伝道じゃないなんかね、その何ていうのかな、もう関係づくりしてるんだとかっていうのであれば、それはそれではいいんですけれども、それをその隠してとしたとしても、結局は明らかにしなければいけないわけなんですよね。で、なんで隠してるかっていったら、恐れがあるからなんだということであります。で、次にその恐れに打ち勝つ励ましをイエス様がおっしゃってるんですね。そこで、私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはなりません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います。この方を恐れなさい。これから彼らは、このまさにパンダネを避けなさいと、この偽善を避けなさいと言ったこの宗教指導者たちからの迫害を受けます。ちょっと宗派が変わりますね。このユダヤ教の中でもですね、このパリサイ人の中でイエス様を信じる人たちが起こされていくんですね。あまり迫害がそのパリサイ人はしなくなった。その中でもね、パウロはね、迫害したんですけれどもね、けれどもサドカイ派の人たちがことにこの人たちを迫害するようになるわけなんですね。復活をしたっていうところで、パリサイ人はこのイエスがもしかしたらメシアかもしれないと、死者の復活を彼らは信じていたので、それが大きな印となったんですね。ヨナ以外の印は他に印が与えられないとイエス様もおっしゃいましたけど、それをね、積極的に彼らは応答したちが多かったんですよね。でもサドカイ派はですね、そういうものではない、もう迫害を始めました。ですから迫害をする人たちがいるんですけれども、その人たちを恐れてはならない。なぜかというと、限界があるんだっていうんですね。それが、体までしかあなた方に何かをすることはできないんだよと、こう言ってるんですね。で、この12章の今日はですね、できたら48節まで読んでみたいと思うんですけども、その中において私たちの霊的なこの前進進歩を阻む大きな要因2つをイエス様は教えてくださっています。で、それが1つ目が人への恐れであります。で、もう1つが財産への執着なんですね。で、まず人への恐れが、これ誰でも抱きます。ですからイエス様のこの過激とも見える今の言葉、これは励ましの言葉なんですね。この4節で、あなたの体を殺してもここまで言わなくていいじゃないかとこう思うかもしれませんけれども、ここまでのことをイエス様は 前もって語ってくださって、そしてなおのこと体が殺されたとしても、あなたは指一本その害を受ける、あの髪一本ですね、害を受けることはないんだよと、全く害を受けることはないんだよという励ましを与えておられるわけなんです。命を取りさえしても他は何もできない。で、その人への恐れを克服する方法、神への恐れなんです。命が取られること以上に永遠の地獄に投げ込むことのお出来になる方が神ご自身であります。ですから私たちはこのいつも自分が行っていることが何のために行っているかというのをチェックしなければいけない。今していることが人を何かこう喜ばせるためなのか、あるいは神を敬って恐れて行っていることなのか、まあ、日本語的にとても分かりやすく言うと、神を気にしているのか人を気にしているのか。人を気にするってよく言うじゃないですか、人を気にしない方がいいよって。でその人を気にしない唯一のクリスチャンとしての方法は神を気にすることなんです。でその神を気にして生きていくというのは死後の世界も見据えて生きていくということなんですね。まあ、日本において皆さんが日本あの私たちがですね生きていく上でのチャレンジはここだと思います。あの日本の宗教観というか世界観というのは、この地上の生活で全てが終わりだ、まあ、これは 物質主義のみならずですね、神道の中でも、まあ、死んだら終わりっていうのがありま す、ね、もうそれで終わりだよ。しかし実は今の肉の命というのはごくその一部なんですね。全体の本当に一部であって、その一部の中に私たちが短い残されたこの日々を生かされているんだよという、この見方なんですよね。神の国が近づいた悔い改めです。神の国なんですね、私たちが信じているのは。そしてここ脅しじゃないんですね。私の友であるって4節で言ってるでしょ。友として言ってるんですね。ですからその恐れといっても怖がるということではなくて、次見るとすぐ分かりますよ。5話のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1話でも神の前には忘れられてはいません。このアサリオンというのが最小単位の銅貨ですから、まあ、2円で売ってるみたいなもんですよね、5話が。そのスズメさえも見舞いに忘れられてない。神の許しなかったら彼らは飛ぶことさえできないわけですね。それどころかあなた方の髪の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。髪の毛も数えておられる。ちょっとね、イエス様はちょっと配慮足りないなってなんて冗談ですけどすいません急に真面目なところからね、すいませんね。そういう意味ではなくて、それでもやっぱりたくさんありますよははは、数えられてるんです。で、詩編によると海の砂、その海辺の砂よりももっと神様の思いは、その総計は多いんだってこう言ってるんです。だから怖がることないんだよ。これが偽善からの解放です。偽善から自由になる、人からの迫害とか人を気にしていくことからの自由というのは、この本当に神様が私たちのことを気にしてくださっている、神を恐れる前に神が私たちを気にしてくださっています。 ここが人からの迫害を恐れない力となっていくんですね。そして8節をご覧ください。そこであなた方に言います、誰でも私を人の前で認める者は人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は神の御使いたちの前で知らないと言われます。ここで信仰告白、信じていることを明らかにしていくというので、とても大切な真理が書いてあるんですね。人の前でイエス様を告白するということによって初めて神の御座の前で自分が認められることにつながる、つまり救われる、神の国に入れるよということなんですね。神の御使いと書いてありますけれども、これはおそらく最後の審判において御座のところにいる御使いのことを言ってるんでしょうね。でその証言者の、この多くのその御使いたちがいるところでイエス様は、あ、こいつは知ってるよと、この人は知ってるよと、ね、知らないよと、でこのように振り分けをしていくわけなんですね。で人の前でイエス様を知っているといえば、神の前で、神様の前でもイエス様がこの人を知っていると、お互いに知っているという、ということで信仰を告白する、公に言い表すってすごく大事なことなんです。有名な言葉ですね。有名っていうか、よく伝道の時に使う言葉ですけれども、ローマの10章の9節10節にこう書いてあります。もしあなたの口でイエスを主と言い表し告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。これだけなんですね。天国に行くために修行する必要ないんです。一生懸命滝に打たれる必要ないんですね。いろいろよじ登ってですね、山の上に上がっていってですね、あるなんかお坊さんの映画で石をつけながらで、仏像をですね、この石像をですね、この背中に追いながら上、この山の上上がっていくのを見たことあるんですけども、する必要ないんですよね。目の前に救いがあるよと、それは神の言葉なんだよと、その神の言葉を信じて口でイエスが主であると、イエスが死者の中からイエスが主であると告白すると、あなたは救われるってこう書いてあるんです。どうぞ。失礼します。これ、私たちはここで心の中で思ってさえいればよいという信仰は信仰ではないということを知る必要があります。心の中でもちろん私たちは信じるんですけれども、それを表に出さない限り意味がないわけなんですね。しばしばこの仏壇の前に手を合わせて心の中で神様に祈ってるからと言ってですね、この迫害を避ける、で他の人が見たらもう完全にその仏壇のその先祖の霊に仕えているわけなんですよね。心の中で信じているから私は神様をちゃんと信じているんだということにはならない。これはあたかもですね、私たちは心の中で愛し合っているからという男女が同棲しているのと同じですよ。結婚という社会的な他の人たちが見て分かるという状態にして初めて信仰告白が成り立つ、信仰が成り立つんですよね。だから教会は公に告白するということがもう柱になるんですね。以前習いました第一テモテの確か3章の最後のところでしたっけ、教会というのは真理の土台であって柱なんだよ。柱というのは当時エペソにあったアルテミス神殿というですね、その神殿なんですけど、柱がたくさん100本以上使われている、もう外から見たら遠くからでも分かるような、これを信じてるんで、これを支えに生きてるんだということを明確に分かる形にしていくわけであります。でこのことを今イエス様が言われたんですね。そして10節で、たとえ人の子をそしる言葉を使うものがあっても許されます。 しかし聖霊を汚す者は許されません。でこれはイエス様が、パリサイ人たちの話のことを言及しているんですね。前回の、前々回の学びで11章の15節でベルゼベルによって悪霊ども追い出していると、この、目が見えない、口が聞けないか、口が聞けない人からこの悪霊を追い出した、それが、この悪霊の、悪魔によってサタンによってですね追い出していると、いうことを言って、この聖霊の技をサタンの、ものとしていったということをここで言っているんですね。で、人の子をそしるとありますけれども、これは実際行いました。このユダヤ人たちがこの十字架につけられているイエス様をそしったんですけど、イエス様はこの彼らは何をしているのかわからない、許してくださいと祈られてですね、で事実そのもうペンテコステの日に、五旬節の日にペテロが説教したところ、彼らが多くが悔い改めました。そして罪の許しを受けたわけなんですね。けれども聖霊を汚したら許されないよと。この聖霊を汚すというのが今言ったように、この方こそが救い主であって、イエス以外に救いの名が与えられていない、十字架によって罪の許しが与えられるということをの聖霊の証言を拒むことであります。他に救いがないんです。究極の救いの備え、神の備えを聖霊が証ししてくださる、証言してくださるものを拒むわけなんですね。で次に、また人々があなたを街道や、役人や権力者などのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。ここですね、事実彼らがそのようになっていくんですね。で、大事ですね、人を恐れるなというところから、今度はその時に聖霊が助けてくださるんだよという励ましなんですね。聖霊の力経験したいでしょうか。第一歩は人を恐れるなということです。人を恐れないで語るということです。聖霊がその時に力を与えてくださって、言葉を与えてくださって、知恵を与えてくださるわけなんですね。そして13節です。群衆の一人が、先生、私と財遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた、一体誰が私をあなたの裁判官や調停者に、任命したのですか。そして人々に言われた、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。なんかわけのわからないことをね、イエス様に言うもんだなと、まあ変に思ったかと思うんですよね。ですから今隣起が出てきていることの弊害が出てきてるんですよ。副作用が、何でもかんでもイエス様に頼んでいくという、裁判官や調停者、まあ教会でもですね、福音以外のことが要求されることがありますよね。まあそれもこうなんかこう微妙に恋愛の悩みを聞いてほしいです、まあ、それはいいんですけども、福音を伝えたらもう来なくなったとかですね、あなたたちは教会として行動に出さないんですかですね。いろんな社会活動とかですね、まあ、政治活動もあります。このようにして違う便利屋さんのように、まあ、考えていく不純な動機がここで現れて、でイエス様でもですね、ここで興味深いのは、この読んだかな、15節まで読みましたよね。興味深いのはそのことを取り上げて、その朝廷にこの遺産相続のことを取り上げたので、そこにある霊的な問題に話をシフト、スイッチしてくださったんですね。ここ大事ですね。何かそういう不純な動機で来た人がいてもですね、その人と神様との関係がどうなっているのか、これを見ていけいいんですよね。そして福音を伝える、福音を伝えることができます。でそれが何かって言ったら、貪欲についてイエス様がおっしゃってます。遺産相続経験されたことある方どれだけいらっしゃるでしょうかね。手を挙げなくてもいいですけれども、これはもう人間の、なんていうかな、クリスチャンだって決して免れることはできない、まあ差がって言ったらいいかな、貪欲ですね、根っこにあるのは。必ずそれが出てきます。大なり小なり出てきます。 まあ、何にもないとすごく楽かもしれないんですけど、でそうするとどうなるんだけど、ちょっと話ずらしてね、どうなる、そうなると、なんだよ何にも残してないじゃないか、その人の葬式の時にね、通帳出しながら遺族が文句を言うんですよね。やっぱり貪欲で、そこでイエス様が、いくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではない、ここがすっごく大事になってきます。命と財産の関係が書いてあります。命という言葉のギリシャ語、ゾーエという言葉と、あとプスーケという言葉があるんですけれども、ゾーエというのは霊的な命ですね、神様との関係の中にある命です。でプスーケというのは、この精神的肉体的な命、まあ、生活全般、生活って言ったらいいかな、精神的なものもあるから、生命ともある訳では訳されてますけども、まあ、そういうこの大きな違いがあるんですね。ここで使われているのは霊的な命ですね。人の神様との関わりの中で、それは財産にないんだけれども、多くの人がその神様との関係で埋められる空洞を財産のところで埋めていくことをしているわけなんですね。人が生き人として生きる価値が財産の中にだけしか考えられていないので、その持っているものによって生きているという自分の存在意義ですね、高ぶりを持っているわけなんです。まあ、高ぶりっていう言葉を使うとですね、なんていうのかな、この謙遜とか高慢とか、そういう、そうではなくて、もっともっとこの深いところにあるこの生活の自慢というふうに、第一ヨハネには訳されてますけれども、その自分が生きている意味ですね。でそれがこの持ち物によって成り立っているわけです。でそれから人々に例え話された。ある金持ちの畑は豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうせよ、どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った、こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産はみなそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。まあ、有名な話ですね、この例え話ですが、他の箇所を見ますと、財産の良き管理者になることが書かれていまして、その貯蓄をですね、今ここでイエス様が咎めているのでは全くないんですね。一度ね、生命保険についても聞かれたことがあるんですよ。で保険について全般、まあ、全般にも言えるんですけれども、私はね、その動機だよって言ったんですね。その自分の生活を管理していく上で保険に入るというのはとてもいいことだと思いますよと答えました。でも不安でしょうがなくて、でそれでこの入るというのは間違っているわけなんですね。でここにおいては、この貯蓄することではなくて、財産によって心を落ち着きを与えていく、成功を求めていく、そして心が守られていく、そのものに、自分のものというか、その環境でもいいですよね、そのいい職場環境とか人との関係とか、目に見えるものですね、このようなものによって心が守られるという安心感で、社会全体が実は神を信じていなければそうなってしまうのは当たり前のことで、実際そうなんですよね。でこのような安逸に対してイエス様が愚か者って言ってるんですね。すぐにそれが瞬く間に取り去られると、一貫してるんですね。イザヤ書においてもエレミヤ書もそうかな、このバビロンについて話すときにですね、一瞬にして一日のうちにって書いてありまして、黙示録も一日のうちにってあってですね、そしてヤコブの5章においてもやはりお金持ちとか安逸についてですね書いてあるところっていうのは、すぐに、瞬く間にという言葉がこの強調されているわけなんですね。なくなるよ。そして今度は弟子に対してお語りになります。この22節ご覧ください。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を、 食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。ですから先ほどと同じです。人を恐れるということについても偽善という問題があったんですけども、弟子たちに対してもその恐れを克服するようにイエス様がお話になったと同じようにですね、貪欲という問題があるんですけれども、その貪欲はまああんまりもう問題イエス様に従ってますからないんですが、でも戦いがあるんですね。やはり神の国の中に生きるっていうのは必然的に生活の基本的なものも取られていくかもしれない、経済的な迫害、損失というのは当然出てくるわけです。だからいつもそのなくなるんじゃないかというその不安との戦いになっていく。でそこで金銭を愛していくということが教会の中でも起こり得るんですね。第一テモテの6章にはですね、教会の中で金銭を愛している者たちの話が出てくるんですよ。その霊的なことをですね、利得の手段に考えている者たちの姿が出てくるんですね。でもイエスも励ましています。頭をよく使ってごらんって。まずは着ているものと体、どうですか、どっち大事ですか。今当然体でしょ。着ているものは体のためにあるんですよね。ところが気を使っているのは体の方じゃなくて着ているものの方になっているよと、このようなバランスを崩した生活が、これがここで言っている心配の原因なんですね。優先順位が変わっちゃってる。だから今この体があり息をしているというこの事実を神に感謝していく必要がある。で次にカラスのことを考えてみなさい。巻きもせず狩りもせず悩む蔵もありませんけれども、神が彼らを養っていてくださいます。あなた方はこれはごめんなさいね、鳥かな、鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできないでなぜ他のことまで心配するのですか。ここも非常にシンプルなイエス様の教えで、事実そうであります。命について全く自分で制御できないのにそれをしているという問題なんですよね。ある精神分析者がですね、この健康病という言葉を使ったんですね。健康を気をつけることによってちょっと宗教がかってるというか、これ人にですねこの伝えていくわけなんですよね。そしてこれやってはいけない、あれはやってはいけないって、これ実はですね、気をつけてくださいね。実はこれは聖書の中でも異端だ、悪霊の教えだって言ってるんですよ。これを食べてはいけない、あれを食べてはいい、でこういうふうにすることによってその人が神に近づく近づかないっていうことを推し量っていく。もちろんダイエットするし健康管理っていうのはいいんですよ。それはその人個人のですねこの中で健康管理としてやっていけばいいんですけれども、そればっかり考えてそれによってその人の霊性が上がるとかですね、そういうことになるともう異端ですね。これ悪霊の教えって書いてあります。でちょっと話がずれましたけれども、よく考えてみてくださいと。日本のこの新興宗教はみんなこの健康にかかることですね。祈ってそれ健康になるとかいろいろありますけど、でも命ってどこまで伸ばせるんですかって、ちょっとも伸ばせないんですよね。いや少し伸ばせるんじゃないですかって、ね、生命維持装置でね。でもそのお医者さんでさえ伸ばせません。ブラックジャックとか皆さん好きですか。ブラックジャックがね苦しむ時あるんですよね。それは助けられなかったっていうところで苦しんで、でそこでお医者さん誰かな言ってですね、傲慢になってると、傲慢になってると、自分の技術によって命は伸ばせると思っているのかという話が書いてあったのを思い出しますけれども、伸ばせないんですよ。でなんで心配しているのかと。で次に百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾っていません。 しかし今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草をさえ神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方はどんなによくしてくださることでしょう。ああ信仰の薄い人たちと、とあります、今度は聞かざる話ですね、気にしますよね。けれども百合の花っていうのは本当に綺麗ですね。自然の中に行く方がファッションショー行くよりもずっとなんか心休まると思いませんか。もっと綺麗だからですよね。自然の美、神が与えてくださった美であります。そして何を食べたらよいか何を読んだらよいかと探し求めることをやめ気をもむことをやめなさい。これらはみんなこの世の異邦人たちが切に求めているものです。これ異邦人という言葉が出てきて、これ神を信じてない者たちですね。度外視しているということです。しかしあなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。ここですね、ポイントは。さっきの話に戻ります。さっきはイエス様はあなた方の友と言って、父なる神はあなた方の髪の毛を数えておられると言いましたけれども、ここではその必要を知っておられるよ、あなたのお父さんは。そして次に、31節に、何はともなれあなた方は神の国を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。ルカによる福音書と他の福音書にね、多くね同じ言葉が出てくるんですけども、いかがでしょうね。そのおそらくイエス様は何度も同じ話をして、違う文脈の中でも結構話してるんですよ。ここでは面白いのは、何はともあれっていう日本語訳、僕好きなんですね。ね、まず第一にっていうふうに言うのは優先順位として見えるけども、もういいよそんなことは。何はともなれ、ね、神の国を考えていこうぜ。プレゼントとして、ね、今あんたたち気をもんでるけれども、プレゼントとして御国をね与えてくれるんだよって、ね、ちょっとお金なくしちゃったって言ったらですね、御国なんですよ。ちょっと あまりにもチャッチク、ね、見えるじゃないですか。イエス様の、イエス様がこの父がの国、この何ですか、神の国を相続させてくださると。で、小さな群れよとイエス様がこうおっしゃってるのは、これはですね、小さな群れなんですよ、弟子たちは。そして神の国の中に行く、生きていくキリスト弟子たちというのは小さな群れなんですよ。この世において支配的になることはいつもない終焉に押しのけられていく方なんですね。で、そのことをよくご存知で、今そうやって励ましておられる。そして33節で、持ち物を売って施しをしなさい、自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい、そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。大事ですね、最後のところ大事ですね。心の管理としてですね、この自分の財産というものを、この、捧げる、施すというところでも使っていく。そうすると天に思いを馳せることができるようになるわけなんですね。で、これまでこれをしてはいけないという話をしましたね。人を恐れてはならない、そして、心配をしてはならないという。で、今度は気にすべき話ですね。この御国をプレゼントすると、その御国はプレゼントされるのはイエス様が来られる時であります。再び来られる時であります。そこで主人が来る話を次にしていくんですね。腰に帯を締め明かりを灯していなさい、主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようと、その帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれますと、こう主人がイエス様ご自身のことを話していて、そしてしもべたちが私たちキリストの弟子のことを話しているわけです。で、場面はですね、この婚礼から帰ってくると、 しばしばの乙女ね、賢い乙女と愚かな乙女の話もありますけれども、それとちょっとまた違うんですね。この主人っていうのは花婿っていう話じゃなくて、なんか多分他のところの結婚式と婚礼に出てですね、で婚礼というのは当時はですね、何日も続いて1週間にも及ぶこともあるかもしれない、いつ戻ってくるかわからないという状態ですね。でそこで腰に帯を締めなさいと。でこれ何かって言ったら、当時の、服っていうのはワンピースなんですよ、男性。よく映画とかに出てくるじゃないですか、ワンピースのね。でそれを持ち上げなきゃいけないんですね。そしてこの帯を使って持ち上げて、そしてこの動きが敏捷にこういろんなところにこう動くことが、足を動かすことができるようにこう持ち上げるわけなんですね。でそして明かりを灯していなさいと。だからいつも用意していなさい、イエス様戻ってこられる、神の国が来るということを、イエス様の方をですね、この用意見ていくようにしていきなさいと。そして明かりという言葉が出てきますけれども、そしてあともう一つですね、帰ってきた主人がですね、今度はなんとこの37節、変な話が出てるんですよ。主人の方が帯を締め、靴のしもべたちを食卓に使わせ、そばにいて給仕してくれる。はあって感じですよね。でこれはありえない例えなんですけども、さっきの御国を与えるというのにつながってるんですよ。どういうことかといったら、御国が与えられたら祝宴をイエス様が用意してくださる、そこにおいて祝福ですね、この、マタイによる福音書にも書いてありますね、この食事をする、祝宴をすると、アブラハム、イサク、ヤコブもやってくるよと。その神の国においての祝宴に預からせていただくことができるわけなんですね。そして主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、いつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたなら、おめおめと自分の家に押し入れられはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですからと。でここでの暗喩って分かります？このなんとなく暗示しているものはですね、暗くなるって話ですね。暗くなる。でこれは、罪がはびこっていく、そしてキリストを信じていくということが困難になっていく、闇の力が強くなっていくということを表していて、ローマの13章の12節に、夜は更けて昼が近づきました、ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんかと、この主の救い、イエス様戻ってくることについてパウロが話しているわけなんですね。だからテモテに対して時が良くても悪くても御言葉を伝えなさいと。悪くてもという言葉があるんです。で時代が悪いから賢いものとして歩みなさいというのもエペソの、確か5章に書いてあります。ですから悪くなった時にでも主人をしっかりと見つめて、神の国の到来に備えて行っていかなければいけないという、その私たちの忍耐を進めているわけなんですね。でそこでペテロが言った、主よ、この例えは私たちのために話してくださるのですか、それとも皆のためなのですか。主は言われた、では主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な思慮深い管理人とは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになりますと。でこのように今ペテロが気になったんですね。でそれで聞いたので、イエス様は先ほどの話をさらに特化して、このペテロたち、つまり教会の指導者になるような人たちに特化した、あるいはその人々に奉仕をしていく奉仕者に特化して話をされているわけですね。しもべといっても他にも下にも世話をするような管理人のしもべなんですよね。ここで言ってるのは分かりますか。そのしもべって言ってもその食事を与える他の人たちにね。で食事を与えるしもべということは、霊の糧を人々に与えて教え、この奉仕に預かっていく。でいつもそれをやっていくということは、主人に気に入れられるために、主人がいつ戻ってきても喜んでもらえるためにそれを行っていくわけですね。だから牧者、 とか、また日曜学校で教えている先生、または小さな交わりで御言葉を分かち合う人、あるいは人をこのフォローアップして弟子にするために時間を費やして祈っていく、これ全部同じですけども、同じように養っていくということですね。忠実だということがすごく大事になっていく。テモテに対してパウロが言いました。第一テモテの4章の15節、これらの務めに心を砕きしっかりやりなさい、そうすればあなたの信仰は全ての人に明らかになるでしょう。そうですね、 あんまりこう気にも留められないでいたとしても進歩は明らかにされますよ。で、自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい、あくまでそれを続けなさい、そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。今のは4章の15節と16節ですね。第一でもって、そしてここで主人の全財産を任せるようになるって言ってるんですよ。見てください、44節、すごいね、全財産ですよ。ヨセフはそうだったけれども、そのようにイエス様がしてくださると。ところがもしそのしもべが主人の帰りはまだだと、ここ大事ですね、ここがキーワードです、と心の中で思い、下男や下女を打ち叩き食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めると、しもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して不忠実な者どもと同じ目に合わせるに違いありませんと。なんで酒飲んだり食べたりしてるかって言ったら、まだだって、イエス様がまだ戻ってこないって油断しているわけなんですね。それは主人を見つめることをやめてしまう。こんなにも心にかけてくださっているイエス様、これを見るのをやめてしまって、この世の財産とか、または人によく見られるであるとか評判であるとかですね、そういうものに縄目の中に入っていっていく。そしてここにはこの管理人というのは恐ろしいものですよね。そこに使えちゃって横領できるわけですよ。自分のために使えるわけですよね。神様から与えられた時間であるとか、あとはその財産であるとか、そういうものを自分のために使っていくと。そして主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されますと。で、これはあれですよ、主人の心と言ってますけれども、ここはまとめになるかな。先ほどからイエス様の心、神の心ですよね。こんなにも気にかけておられるんだよ。で、このことを知りながら何もしなかったら鞭打たれるよと。で、知らずにいたためには鞭は打たれるんだけども、それほど済む、そんなにということなんですね。で、ここでやはり最後に警告の言葉がありますけれども、多く与えられたものは多く求められる、多く任されたものは多く要求されますよ。神様によってイエス様がこのように示してくださっている愛に応答していく必要があるということですね。で、知っているのに、この知識はあるのに、それと自分の生活がリンクしていない、つながっていないというと、多く打ち叩かれると。だから責任を持って応答をしていくということになっていきます。いとも簡単にパンダネ入ってきてしまいますね。偽善ですね。その自分がそれっぽく動くことができるけれども、主人の心というのはそれっぽくではなく、お前を愛してるよ、お前が私の友なんだよ、御国を与えるんだよ、お前のことは気にしてるんだよ、ね、そして喜んで感謝して、そうね、感謝して捧げていく、感謝の応答をしていく必要があります。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。あなたが与えてくださったこの貴重な御言葉を感謝いたします。お父様、本当に右へ左へと自分の肉に引きずり込まれてしまうような愚かなものでございます。しかしあなたがこのようにして励ましてくださったことをありがとうございます。ペテロも、私は知らないと、このようにしてこの人の子を知らないというものは、見つかりも知らないという大きな罪を犯したのにもかかわらず、 悔い改め、イエス様からまたチャンスが与えられて、そして教会の指導者となっていきました。そして本当にそのへりくだりの中に聖霊が働いてくださって、人ではなく神を恐れてペテロは生きていくことができました。私たちも本当に失敗大きいものたちですけれども、ものなんですけれども、しかし本当にあなたのその憐れみにすがって、一歩一歩前に進ませてくださいますようお願いいたします。主よ、この時ありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。